戦後3回目の景気循環の黄金サイクルを受け、2010年前後にかけての景気拡大と日本株の上昇を見込みます。この20年に一度の上昇局面を取りに行く上では、農耕民族型の低位株投資戦略に勝るものなしと、信念を持ってそう考えます。私は、2010年前後にかけての国内景気、株式市場について非常に楽観的な見方をしています。具体的には、日本の景気循環は第三の黄金サイクルに突入し、それが国内の株式市場にポジティブな効果をもたらし、結果として株価は2010年前後にかけて上昇する公算が大と考えているわけです。バブル崩壊後十数年を経て、冬の時代を余儀なくされていた株式市場は、ついに雪解けを迎えました。まさに株式投資の季節到来であるわけですが、そう考える背景についてまず説明します。次に、来るべき上昇相場をどのように取るのか。この問いに対し私は明快な回答を持っています。満を持して、農耕民族型投資戦略と呼んでいる投資戦略をご紹介します。私は大学を出て就職したしばらく後、あるきっかけで株式投資を始めて、この世界の魅力に取りつかれました。まあ、根っからの凝り性なものですから、どんどんこの道にのめり込んで行き、そのうちになんとかこれを仕事にしたいと考え、本当に転職してしまいました。それ以降、約十数年にわたり、機関投資家の株式ファンドマネージャーとして、株式運用に従事しました。つまりスタートは、皆さんと同じ個人投資家だったわけです。ファンドマネージャーは、ものすごくやりがいのある仕事でしたよ。転職大成功。こんな面白いことをさせてもらって、しかも給料までもらっては罰が当たると本気でそう思っていました。結果的にこの仕事が非常に向いていたのだと思います。実際成果も上がりましたしね。しかし2年くらいやっているとやりがいがあるのはいいのですが、逆にある種の不安に取りつかれるようになりました。ファンドマネージャーができなくなったらどうしようかな。この仕事じゃなくなったら困るなぁと。当時私が勤めていたのは銀行で、組織全体としては非常にゼネラリスト志向の強い職場でした。ジョブローテーションたる人事異動は2年から3年が通例です。そしてこれは当時の銀行組織特有のヒエラルキーに起因するのでしょう。ファンドマネージャーから人事部へ異動した人がいるというので、本人はさぞ失望していると思いきや、決してそうではなく、人事部はエリートが集まる部署なので、これは大出世だというんです。これには驚きましたね。私は銀行員的な仕事をしたいとか、支店長になりたいとか、その手の思いはさらさらありませんでした。ゆえにファンドマネージャーにやりがいがあったその分、逆に自分の身分喪失が心配になり、何年かして突然、ファンドマネージャーを外されたらどうしようという恐怖に悩まされることになったわけです。で、どうしたのかというと、以下の結論に達することで解決を図りました。じゃあ、できなくなったら個人投資家として売買をしようと。会社の人事は自分ではコントロールできない。だから考えてもしょうがない。とりあえず、ファンドマネージャー時代に、個人投資家にも有効なノウハウ蓄積をしていこう。そしてもし外れたら、その時は蓄積したノウハウを使って自分の資産を運用しよう。生涯一個人ファンドマネージャーで行こうと。この決意は正解でした。仕事にも大いにポジティブに作用しましたね。結果としてファンドマネージャーを十数年間続けることができ、その間に個人投資家向けの運用手法研究も継続でき、ひいては今回ここでご説明できるようなノウハウ蓄積に至ったというわけです。 さて、私は今後の長期的な国内景気、株式市場について、極めて楽観的な見方をしています。具体的には、第3の黄金サイクルに突入している日本の景気循環が、ポジティブインパクトをもたらすことで、紆余曲折はあるにせよ、国内株式市場は2010年前後にかけ上昇する公算が大であると考えています。バブル崩壊以降十数年を経て、冬の時代を余儀なくされていた株式市場はついに雪解けを迎えました。まさに株式投資の季節到来です。本書ではまず、そう考える背景について説明を行います。そして、来るべき上昇相場をどう取るのか。この問いに対し私は、低位バリュー銘柄に分散投資を行うべしとの明快な回答を持っています。景気、金利など、市場の外部環境の変化に伴い、有効な投資戦略もまた変化していくものです。つまり、いかなる局面においても、成果が上がる投資戦略なんて都合がいいものは、花から存在しないわけです。このような中、第3の黄金サイクルを取るための株式投資戦略としては、低位バリュー株への分散投資が最も適していると考えています。以上からここでは、私が農耕民族型投資戦略と呼んでいる低位バリュー株投資戦略を紹介します。おそらくは、ここから数年間、株式投資家にとってフォローな環境が続くことでしょう。このような局面を迎え、なおかつ運用資金を持っている皆さんは非常に強い運の持ち主でしょうね。このタイミングでしがらみや先入観なく素直に相場に飛び込める人は本当に幸せ者、素晴らしいことだと思います。本書は株式投資の実践書です。主たる対象者は自らの投資手法の確立を望む投資家です。具体的には、景気循環論を投資戦略と結びつけて勉強したい人、低位バリュー株の投資手法を身につけたい人、戦後日本経済の歴史を踏まえた上で、自らの中長期的な株式相場シナリオを持ちたいと考えている人、そして何より、株式投資が好きな人、株式投資で中長期的に成果を上げたいと思っている人たちといったあたりです。しかし、投資家以外にも多くの方に読んでいただきたいと思います。株式投資を始めるきっかけを求めている人たち、営業などの何らかの理由から日本経済や日本株に対する強気シナリオの拠り所を求めている人たちの一助になると考えています。昨今の旬な投機手法、いわゆるデイトレでうまくいかなかった方で、相場をやり直したいと考えている向きにも、ぜひ読んでいただきたいと思います。農耕民族型の逆を、狩猟民族型とすれば、デイトレはその典型に一致するのでしょう。デイトレで成功する人は 10% もいない、非常に狭き門であると聞きます。これは、デイトレ成功法の戦略自体はシンプルであるにもかかわらず、戦略を実践し続けることが精神的に非常に難しい点がネックになっているからです。一方で、農耕民族型は、その趣旨が十分理解できれば、実践するのははるかに容易です。デイトレで大成功するケースほどの収益率は望めないにせよ、株式投資自体の成功率としては、おそらく、歴史の再現を妨げるハプニングが発生しさえしなければ、時間の問題で必然的に収益が上がる類のものが見込める可能性が高いと考えます。賢明なる投資家の皆さんは、どちらに軍配が上がると思いますか？